はい、すぐ話します、うん、そんな感じです。で、人がやっぱりお金を払うときっていうのは、まあ、よく言う最近信用残高、信用残高とか信頼残高とか、まあ、そういうことを言うと思うんですけど、まあ、基本私も信用プラス信頼があれば別にもう仕事は何でもできると思ってますね。では信用と信頼の違いは何なのでしょうか。かなって何かしら信用と信頼の違いは何だと思いますか。
新しい反応
信用ってどういう時に使うかな。信用がある、信頼できる、どう違う。はい、
信用はお金に、
うん、信用はお金、他に
信
用、他にいますか。暇だとそれなっちゃうんですよ、うん、暇な時にって人考えちゃうんで、とか例えばあとどうやったらこうまあやる気が起きますか。やる気がなくて動けないんですとかあるんだけど、正確には動かないからやる気が出ないんですよね、順番としては。動いていたらやる気が出てくるんです。これは物理エネルギーってのは本当は感性の法則みたいなもので、動いてるものは動き続ける性質があるので、動かないと、自転車ってそうじゃないですか、ゆっくり走るの超難しいですよ、うん、だからこうしっかりと勢いがつけば倒れないでバランスを取るのは簡単なんだけど、ゆっくりだとすごく難しいというね、そういうのがあるので、だから 動く元気がないんですとか、怖くて動けないんですっていうのは、怖くて動けないんじゃなくて、動かないから怖いという。で、動かないから考えすぎちゃって、どんどん怖くなっていくみたいな感じですね。やっとザッキーの質問に答えられました。
回収。
私の場合、安定すると気持ち悪くなる。
あ、これもね、いろいろあるんですよね。うん、基本は、ちょっと怪しい話してるんですか？心と魂の違い
というの
私その辺のスキル全然好きなので、結論から言うと安定不安定、これは私の主観だと思ってください。世の中の真理ではなくて、そういうの楽にしていい、その心と魂の違いで、どんな考えたことあります？
あります。これうまく言葉にできなくてもやってるんですよ。
考えたことあります。こんな話は嫌な人もいると思うんですけど私はめちゃくちゃ好きで、どうですか、考えたこと
あります。
どんな感じ？
なんか三位みたいですっていう考え方がもともとあって、でその体と心と魂で三位みたいっていう考え方をてるんですけど、私自身は、まあ、体は分かりやすいですよね、つがわコーディーで、うまく私まだ言語ができなくて、そのボディに宿った感情みたいなのが、まあ、そうだね、分かりやすいけど、感情が心、なんか肉体、まだ心は肉体に近いみたいな、魂っていうのはその肉体とも感情とも切り離された、なんかもっと別のパソコンでいうところのなんかめちゃくちゃ大事な CPU、 核になる部分というか、なんか魂があって、まあ、心、感情みたいなのがあって、まあ、それを包んでいる体みたいな考え方で今のところ落ち着いてますけど、まだもやってます。
発表したい人いてますか？全然隠れないんだけど。いや、でも心は感情とイコールでいいと思います、私、うん、私の中では、うん、面白いですけど、何て言うのかな、私は心に従って生きるのは好きじゃないんです。私は魂に従って生きているつもりなので、で、簡単に言うと心は安定を求めて魂は不安定を求めます。何のセミナーってなぜか、まあ、つまりその魂の衝動っていうのは基本的に成長したいとか、これはもう私はいろんな宗教とかを学んできて私の中で勝手に出してる答えですね。成長したいとか、例えば磨かれたいとか、まあ、人に貢献したいとか、そういうイメージ、魂の衝動で、で、心は基本的に動き回るものなので、うん、だから成長って不安じゃない。例えば背伸びしたら不安定に足くるくるって一緒で、成長しようとするとちょっと高いところに行こうとするので、足くるくるするんですよ、背伸びして届こうとしてるから。でも魂は成長したくて、まあ、自分を磨きたくて、それに合った社交をしたいというのがあって、だから不安定を求めていくんですよね、魂の成長っていうのは。でも心は安定することを求めているので、怖いことはしたくないです。だからいわゆる心に従って生きればいいのよは、多分その人たちがそういう意味はこっちの方で言ってるとは思うんですけど、心に従って生きたら良くないよねっていう、だからその心をイコール感情で捉えた場合、感情に従って生きると、つまり怖いことはやらなくていいことになるしっていう感じで、何の話かごめんなさいね。
私のせいだ。そう。昨日の私のライブにつながりますよね。
だつまりそのさっきの話で言うと、私は不安定を求めるんですっていうのは、こっちじゃなくてこっちで生きてるっていうことだと思うよ。めちゃくちゃ。その魂基準で生きてる人は不安定を求めるんです。私はめちゃくちゃ不安定を求める。だから伊勢神宮にお金を投げてしまう。安定しないですよ。みたいな感じですね。ちょっと怪しい話をさせてもらいました。何か質問ありますか？もうちょっとあるんですよね、まあ、私の主観なんで、ね、
すごいスッキリしました。ありがとうございます、うん、
他にあれば、明日も別に読み上げてもら
って皆さん、何かあれば、ゆうりちゃんとかが、これ多分、書き方がゆうりさんなんですけど、
バレた？
なので、ゆうりちゃんとかも結構面白い質問をしてくれているのかなと思っていて、まあ、起業したら、まあ、LP 作ってとか LINE 作ってとかってあるんだろうけど、そういう準備じゃなくて、どうやったら外側の人とかを巻き込んで循環を作ることができるのかが分かんないっていうふうに書いてくれてます。なんかまあ巻き込みがダメ、ゆうりちゃんに読みたいんだけど、ゆうりちゃんに読みたいんだけど、分かれへんって書いてある。いろんな人から嫉妬されると、まあ、ゆうりちゃんですね、うん、嫉妬されると、
嫉妬
されてそう、でその嫉妬をどうやったら循環にしたらいいか教えてって書いてあって、これはちょっと面白いのかなって思ったりとか。
されたい、もちろんあの買っていただくっていうのも含むと思うんだけど、そういうちゃん、それおとといぐらい電話来たなと思って、そう、多分応援されたいとか、じゃあ今後またじゃあクラファンとか投げ銭みたいな、最近いろんな流れがあるとかで、そういうので外の人を巻き込むためにっていう意味だと思います。どうしたらいいでしょうか？違う、どうやったら外の人を巻き込めるのか。いや、極端な話、内側からやれっていう話。結局、内側を巻き込んでちゃうと、内側から循環が起きなければ、外の人を巻き込むことはできない。
内側って自分の内側
そうですか。その例えば何かじゃあ商品を作りました、これを分かんないけど、じゃあ外側の大きい世界に、じゃあグラファンとかでは分かりやすいんですけど、こうなんかやっていきたいっていう時に、この商品を作ったこのチームの中でちゃんとエネルギーが回ってないと、外に起こしても何も起きないっていう、そういうのがあるんですよね。例えばそのグラファンって初速で決まるって言われてて、初速っていうのはクラウドファンディングを公開した時点でもうほぼ成功するか成功しないか、達成するか達成しないかは決まっているから。で、クラウドファンディングって外から投げてるふうに見えて、あれほとんど目打ちの支援なんですよ、成功してるので。だからどれだけ実は内側の人に対して根回しとかができているかという、できてるかという マラソン走るので、多分これからみんなにいろいろお願いしたいこともたくさんあると思うんですけど、じゃあそれをあのスクエアも含めてね、じゃあ今のミーティングしてるチームが内側だとして、じゃあ外の人を巻き込むにはっていうふうに考えるのであれば、まずこの内側でちゃんと自由に循環させて、あのちゃんと盛り上げてなきゃいけないし、そのエネルギーを持ってちゃんとスクエアの中にそれをなんか言ってあげないといけないという。でこの巻き込み方は、まあ一個は情報を隠しすぎない、情報を隠しすぎないという。これなんとなくわかりますか？あの基本的には人はもうネタバレしてるものしか買わない、物によるんですけどね。例えばじゃあコンビニであのケーキコーナーに行った時にこう箱の中が真っ黒になってて、ここにショートケーキ書いてあってそれを買いたいと思うかどうかっていう。でもケーキは大体こうクリアなボックスに入ってて、あ、イチゴが上に乗ってるんだなとか、横から見たらね、真っ赤だけど三角形になってて、ここにあ、イチゴが1個乗ってるんだね、この層にもイチゴがあるんだなってね、分かるから買うんですよ。で、ここにね、イチゴ、ショートみたいな書いてあって、もう黒い箱なら買わないんですよ、うん、だから情報を隠さないことは大事です。はい、ここで思い出してください。私がこのセミナーをやる前に、木曜日に皆さんに一回オンラインでやりましょうって言ったのは本当にまさにここなんです。で、これは、ここを出すことによって、あの本当は参加者だけでやってもいいですよ、別に盛り上がるので。内側だけででも回しすぎないで、外側の人のエネルギーももらえたのに、無料でやりますよってここまでこうぐるっとやって、この人たちにも質問をいただいて、その質問が今ここの中に入ってて、それをつぶちゃんの方に連れてこの場に打ってるので、まあ、情報を隠さないで出したことによってこの場もできているし、なんだったら今日の朝あのまゆかちゃんから DM が来たんですよ。あの木曜日のアーカイブ見ましたと、あの直前になってしまったんですけど、あの今日の音声データ欲しいですって来たんですよ。で、これを私が情報を隠してつってお前たちだけにみたいなのをやってたら、今回じゃあ別にそれはお金をいただくっていう意味だけじゃなくて、まゆかちゃんがまた中に入ってくれて、そこにエネルギーをくれて、そのエネルギーも使ってまたみんなとお話ができるみたいな意味ですね。だから隠さないのめちゃくちゃ大事です。だから本当は前半をスクエア内でちょっとライブ配信しようかなぐらいちょっと思ってたんだけど、そんなにめんどくさいからやめたんだし、これが終わった後もなんか別にこれだけで終わんないで、アフターライブね、また茂雄と計画してもいいだろうし、質問を拾いきれなかったやつをお答えする時間を作ってもいいかなと思ってますね。なので、ね、午前中の話と合わせると、ここになんかセールスがあるとすると、その手前で信用を積むためにはこういうのが必要なんですね。でも信用を積み重ねてセールスして、なんか結構今フェイスブックの友達でイベントごとめっちゃ誘ってくるのに、あのお返事したのに返事が来ないとか、あ、その日ちょっと行けないんですとか言って無視するやつとかいるじゃないですか。それはなんかもうめちゃくちゃ信用を使ってでセールスまであのしてしまって、むしろマイナスになってます。だから私の場合はこの事前のところで情報を隠さないで、参加してない人の価値を感じてもらって、でこのセールスの後に今日みたいなセミナーがあったとしたら、このセミナーの様子をまたじゃあみんなに見せてあげるとか、セミナー終わった後にじゃあみんなでそのセミナーのシェア会をしましょうとかやると、そこに来なかった人も一緒に楽しめる。だけど多分今日この場で感じた空気感とかは本当にここにいる人にしか、もちろん音声で情報は伝わるんだけど、まあなかなかね くださって、物理的にお金も体のエネルギーを使ってきてくれてると思うので、この場にはめちゃくちゃエネルギーが集まってるよねという感じでね、こんなところでしょうか、ゆうりちゃんみたいな。
ありがとうございます。
他にあれば、他にあれば、あ、はいちゃん、はい、
奈良さんの一件
の、はいはい、奈良さんのプロジェクト、
奈良さんが年が多い場合、うん、できることがないので、その巻き込む内側の方が多分その小出しっていうのは彼の頭が最初なくて、そのぐらいにバンドがだから予定はなんとなくあるので、この時期にこれして、多分ね、今から本番まで今回みたいにっていうのがあるんじゃないかなって感が、奈良さんが生ききれない、小出しを本当に小出しでやるんじゃないかなって何も言わない、
難しいですね、
なんかできることあるかな。
いや、なんか、ね、変な話なんですけど、じゃあ小出ししなかった未来に何が起きるかというと、うちわ乗りです。うちわ乗り。これ、一番痛い。これ痛い。いや、マジで痛い感じになっちゃうんですよ。そうなんです。で、小出しにすると何が起きるかというと、これちょっと前も配信で話したんですけど、結局、自分ごとになるんですよ、手伝ってくれた人って。多分それだけ週1とか、今じゃあ愛ちゃんが奈良さんとミーティングをしているとしたら、自分ごとじゃないですか、もちろん奈良さんにとっても、奈良さんにとってはもちろん自分ごとだし、愛ちゃんにとっても自分ごとじゃないです。で、この自分ごとになる人を増やしていくっていうのが、やっぱりその巻き込むっていうことなんです。でこれ自分ごとになってない人は、なんかこう、じゃあ実際にじゃあこれじゃあ仮にクラファンだとしたら、クラファンやりますってなった時に、自分ごとになってない人は手伝ってくれないんですよね。愛ちゃんは時間かけてるから、よしうまくいくのに、じゃあ例えば自分を投稿しようって思えたりとかするけれども、この小出しにすることによってそういう人が増えていってみたいなことですよね。でこれが仮に奈良さんがデビルマン計画をこっそり、ね、自分でランニングを重ねて1週間前ぐらいに自分でこれも全部作ってみたいな、バーとかやってもみたいな感じになっちゃう。でそれが少人数も盛り上がるんだけど、やっぱりちょっと出してあげて、みんなを盛り上げていかないと、最終出す局面を間違うと本当に内輪の時間が出ちゃうんで、支援できないし、え、あれ何なのっていう風になっちゃうという感じですね。
じゃあ奈良さんがメインで出すっていうだけよりも、
もうみんな出してい
いです。徐々に効果は効果は、は
い、そうですそうです。そのためにみんなを巻き込むみたいな。そうなんです。
あ、そう
なんだ。むしろその方がいいんです。結局セールスって自分で言うの嫌じゃないですか、わかんないけど、でも他の人が売ってくれるのってすごく楽じゃないですか。だから私今回のセミナーはこう横から見てて、しおちゃんが上げてくれて5000円ですって、私5000円ですって言ってない
の。そうだった
の？あ、自分の Facebook 投稿で言ったかもしれないけど、スクエアの中で上げたのはしおちゃんが書いて、私だから自分でセールスしてないみたいなもん。だから私はこの情報を出すことに徹することができるし、そうすると私は別にセールスするのにそんなにエネルギー使わない方だけれども、でもみんなが考えてしまうのであれば、やっぱりそういう部分は人に任せて、まあ、ある意味でクラファンとかだったらちゃんとみんながこうそれぞれが関わってきたポイントになるようにした方がいいかなという感じです。
わかりました。
いつでしたっけ、マラソンは
10月30日です。
あと、まだ10月に
すいません、録画してならさんもらわし
てる奈良さん喜んでます
何してるの
そんな感じですね、うん、もうちょいいけるかな5分ぐらい繋いでくださいちょっ
と落ち着きですね
はーい大体多分メジャーなのは出たんです
うん、ね、木曜日に答えていただいてるやつとかもあるので、まあ、それを見ていただいて、うん
まあ、とにかく内輪乗りにし、もうやばい
もう考えたくない寒いから寒い
ほんと寒い感じになっちゃうね大丈夫かな
それこそ奥美さんの質問もまだ拾えてないのでせっかく来ていただいたので本人に質問してもらうっていうのも
拾えてないけど質問したけどまだ順番待ってないといけない
あ、そうですはい、まだ奥美さんが質問してくださった内容は場に出ていないので、よければあのここにご自分の書いたやつあるので、
あ、そうだね。
はい、ご覧いただきながら。
ありがとうございます。
いえいえ、せっかくなので、あの公開コンサルじゃないですけど、公開で行っていただいてもいいと思います。この辺からでしたか。こちらです。
奥美さんの質問、私は直でもらってないんで。
これもう一目惚れして買って
これは多分ね、ヤスさんだと思う
ヤスさんだ
なるほどね、奥地さんありますなんか今あればない
ヤスちゃんだったヤスさん
だったお話しさせていただいて、
はいはい、
あのこういうことするときみたいなのやるばしていただいたんですけどもあのそれを舞台化して伴走してくださるような方を見つけるのに今ちょっと苦慮しているところ で私自身あのやっぱりお金をいただくってことに対してまだ抵抗があるというかあの そっちにあんまり関わりたくない作る方を宣伝したいというのがやっぱり正直ありましてそういう方面だけちょっと誰かに肩代わりしてほしいなというのは正直あります
なるほど伴走者が欲しいということですね
で
私はあの奥国さんみたいなアーティストの人はやっぱりアート活動にめちゃくちゃ専念してほしいと思っていてだからその売るための戦略とかもちろん例えば SNS 動かしたりとかそういうのやっぱり本人がやらない方がいいと思ってるんですよね、だからあの完全アーティストなのでセールスはやっぱ誰かに任せた方がいいというかそれが必要なんですけどこの、まあ、伴走者をどうやって手に入れるかですね。今なんかどういう感じでやってこれまでって自分でセルフマネジメント
なんであの全部たまたまったばっかりであのいわゆる営業活動でなんか書類持ってどっかの広告代理店回ったことは一切なくてたまたまご縁があっていただいたお仕事をコツコツやってきたというわけで全部いわゆる営業をちゃんとしたことがあって
やった方がいいです。だからチームみたいなのあるんでしょ。
いや、まあ、ウェブサイト作ったりとかそういうのを、ある程度プロデュースというか、ね、デザイナーさんとかいますけれども、ただその時も大学の先生が勉強しながら今忙しいんですよ。でも少しだけお酒ずらめを一緒に作ってるので、そういうデザイン上の仕事はよく一緒にしていますけどね。
どうしたらいいですかね。みんなでやったらいいんじゃないですか。その一緒に本当の意味で、前多分なんか奈良さんがやってくれた奥国さんの会みたいなあったと思うんですけど、あれをなんて言うんでしょう、イベントごとで終わらせるのではなくて、本当に普通に役割を振って現実化させていけばいいんじゃないかな。せっかくこういうあのスクエアみたいな場があるのでそれをみんなでできることを持ち寄って奥野さんの商品が売れるようにやってみる働きかけてみるというのはありな気がします。
それはとてもありがたいんですけど今すぐ皆さんにお返しするものが っちゃうじゃないですか、最初は。それでも意味を知らんみたいなこともあるし、ただ、皆さんがちょっとお力を貸してくださって、もかちゃんもガンガン返してるから、それは思いつけると
思うんですよ。まあでも、なんかみんなの練習にもなったりすることだと、例えば今の話で言うと、じゃあウェブサイトを仮に新しくじゃあしましょうってなった時に、これからウェブ制作を仕事にしていきたい人にとっては、あのお金をいただけなくてもオーダーいただいたことを作らせていただくってすごく大きな経験になっているので、それが例えばウェブサイトが制作して、じゃあ分かんないですけど、じゃあロゴデザインがあって、でそのロゴデザインはじゃあ私がしますね、じゃあそれのなんて言うんでしょうかとかね、まあ、みたいな、いろんな役割がこの中であるので、まあ、ああいうふうに、この前、奈良さんがやってみたいな回の、もうちょっと具体的なバージョンとかをやってみると、まあ、普通に形にするのは、全然難しくないと、私は思っています。
難しくないと、
奈良
さん、あの、思える人はいいよねっていうのもあるんだ
けど、あの、頼ってみ見ればいいんだと思うんですよ、もっと。ずーしく
なんか、あのそのまま私よく加減が分かんなくて、なんで私をおもちゃにして遊んでくださいっていうのもそういうことなんですけれども、
おもちゃにしたいって言います
。すごい指名された。あのすごい、あの奥にさんのそこの奈良さんがね、企画してた会に参加させていただいたんですけど、改めてその奥にさんが今まで関わってきた、なんかもうものがすごいんですよ。なんか国とか、なんかその なんとかエキスとか、なんかそういうすごいのにめちゃめちゃ関わってるから、もうなんか出てきましたね。そうなので、あの奥にさんと関わりがあるっていうだけで、それがもうブランドになるっていう人はきっといるんじゃないかなというふうには思っているし、それこそできることがあって、あの私にもちょっとエネルギーがあれば、どうできたりできることはきっとあるのかなとか、改めて先生に書いてもらったので、
もうちょい具体化した回をやればいいんじゃないですか。
まあ、そうですね。
お前やりましょうよ。
そういうのも好きなんですよ。
多分自分でやるよりかは、皆さんに、まあ、そういうのも、例えば机でポンって投げるよりかは、誰かと、まあ、こっそりじゃないですけど、直接じゃお願いして、別にもう一回奈良さんにお願いしてみて、なんかもうちょっと具体的な今度ね、話できていけると嬉しいんですけど、うん、そういうふうに相談に行けるといいのかなと思います。頼るのがめっちゃ大事です。頼るのと受け取るのが大事ということ。